195回で行くぞ GO! 感謝を込めてお届けします。日経ヴェリタス大江真理子のもやもやトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やもやもやして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のもやもやトーク、2009年の6月2日から今日2013年3月19日まで3年と290日195回にわたってお届けしてきましたこの番組もいよいよ今回が最終回ということになりました。そこでスタジオには越中編集長をはじめベリモヤ解説陣の皆さんに全員集合していただいています。皆さんこんにちは。
こんにちは。
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 一応自己紹介をしていただいてよろしいですか。
日経ヴェリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、と吉継博です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、田中直美です。
こんにちは、橋本龍介ですちょっと変でした
橋本さん、ちょっと今日お疲れの様子ですが、
いや大丈夫ですよ。大丈夫、さっきいい薬いただいたんで大丈夫です。
フリートークは後半にご用意してます
そう
です
そうかそうか。
この番組は2009年6月からということですから、リーマンショック以降揺れ続けた世界経済と共に走ってきたわけですよね。4年弱の間さまざまな出来事がありました。そしてそのリーマンショック以前の水準までマーケットが回復したところで番組終了というのはある意味運命的なことだったのかもしれません。ということで最終回となる今回は番組レギュラー陣全員参加でこの4年弱の世界経済そして番組そのものを振り返ってまいります。そして実はですね、番組の最後に重大発表がありますので、ぜひ最後までお聞きくださいね。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のもやもゆー。マリコの今週の
もやもや
マリコの今週の
もしもし、あ、違う、もやもや
スペシャル。マリコの今週の
もやもや一枚二枚
マリコの
今週のもやもやで、こちゃんです。
聞き続けたい気もしてきますがすごく恥ずかしいので、いいですか、このあたりで。
はい、
さあ力が抜けますね。セミの真似ってなかなかないですよね
アドマチなんて日じゃないねこれね
さあそれではマリコの今週のモヤモヤお届けしましょう。今回は最終回特別企画ということで、ベリモヤで振り返る世界経済というテーマで編集部の皆さんとご一緒に番組の過去帳を見ながらお話を伺っていきます。4年分の番組すべての記録が入っている過去帳があるんですよね。こちら皆さんのお手元にもありますが、
いますね。誰が作ったんだろうね、こんなすごいの。
これはですね、王のプロデューサーの力作です。さてこのベリモヤ第1回の放送に先立つこと9ヶ月、2008年の9月15日リーマンブラザーズが破綻したことで、起こったリーマンショック、 それ以降アメリカだけではなく世界中の経済がとても厳しい局面を迎えました。その当時皆さんはどの部署でお仕事なさってたんですか？
じゃあ私から言いましょうかね、
はい、越中さんから、
はい。まあ、これはね忘れろと言っても多分忘れられないですよね、うん、リーマンショックっていうのはその経済記者である限りはね、私はねあの証券部というところで筆頭デスクをちょうどやっていて、でしかもその総合面っていうねあの、まあ、全体を統括する立場で、ね、デスクやってたんですよ、
はい、
だからまさにその金融担当だったんで、うん、この日本経済新聞のリーマンショックのこの金融危機を全部こう一応設計したり、どういう紙面を作ろうかってことそういうことやってたんで、もうめちゃめちゃ忙しかったです。
あ、そうですよね、うん、
それでまあなんだろうな、あの時はまずリーマンブラザーズは潰れないと思ってたんだよね、うん、みんな絶対救うはずであると思ってたのに、それがこう実はそうじゃなかったっていうね、まあ本当にもう大騒ぎになってしまい、このまま世界経済はどうなってしまうんだろうと思いつつ、もう一つ私個人的にそうすると悩みがあって。
何ですか？
ちょうどメタボに引っかかっていて。
あ、ちょっとお腹周りが。
そう休みの日にはとにかくどんなに疲れても早く起きてウォーキング行かなきゃいけなかったんですよ。
でもお仕事が忙しすぎて痩せそうですけどね。
ところはねバカ食いして太っちゃうわけね。
太っちゃうんだよね。
だからこうウォーキングしながらね、なんかあの、うん、メリル・リンチどうなりそうだとかいろいろニュースが出てきてまずいと思ったらこうすぐねやっぱ戻るとか。まあ、そんなことやってましたね。
そんな生活だったんですか。
そう、そんな。でも一番驚いたのはやっぱりそのタープっていうね、あのちょうど公的資金を銀行に入れるっていう法律があって、でこれ必ず可決されると言われてて、途中までこう見てたのね、で、あ、大丈夫だなと思ってもう遅いから今日帰ろうって言って帰ったら、実は下院がそれを否決して、
はいはい、
誰も思ってなかった。そしてニューヨーク株がね500ドル以上下げて暴落。まあ、そのこと覚えてますね。まあ、その後はバタバタで勢いで一気に全部来たと。
吉継さんは？
私はね実は政治部ってところにいたんですよ。
あ、当時政治部だったんですか？
ね、政治部にね、であの経済部のデスクから政治部に2年間行ってたんですけど、僕は政治部に行って9月の初めに当時異動があってね、
はい、
2007年の9月の初めに政治部に移動したらほぼ2週間で安倍さんが辞任。でえれいことになったなと思って政治部のデスクとしてその2008年 の、 あの3月頃、つまりベリトが創刊した頃ですね、
はい、
俺は本当にこの話が好きなのかなと思うけど日銀総裁人事担当してたんです。
好きなんじゃない三度の飯より日銀が好き。
三度の飯より日銀。まさか白川さんが総裁になると思わなくてね。それで、リーマンショックが起きた頃にもまあ当然政治部にいて、
はい、
なんかこうまあ、経済部とか証券部の方が当然大変なんですけど、まあ、政治部もあの当然関係してくるので、結構バタバタしてた記憶はありますけど、どっちかというとやっぱりなんか政局の方が忙しかったような印象がありますね、うん、やっぱりその1年ごとに首相が変わる時でしたから、今にして思うと結構なんか政治も激動だったんだなっていうのをふと思い出したっていう感じですね。
そうですか、はい、田中さんは？
僕はねあのこれリーマンのちょっと前なんですけど、直前まで産業部というところで、
はい、
あの商社のね、取材する、まあ、総合商社ですね、そこのキャップをやってたんです。でその頃ね商社って世の中なんとなくちょっともう怪しい感じになってたんですけれども、商社は資源高でまさにそのリーマンで弾ける直前ですね、ものすごい潤っててものすごい勝ち組だったんですよ。で当時その日興がもう日本航空ですねヨレヨレになってて、で、まあ、商社がどう救うんだと、もう出してはもう商社しかいないよっていうような形でね、随分あの夜回り朝回りでやってましたけれども、今でも古社名は言えませんけれども非常に印象に残ってるのがね、いくら出資するっていう話で、まあ、うん百億円ですよ、でその総合商社のある、まあ、偉い方がね、ドブに捨てりゃいいんだろ、って言ったのもすごく印象的でね、その、まあ、丸々100億円何百億円ドブネスで言ったろうと、まあ、それぐらいその商社は当時その余力もあったし、日本航空はそんなことを言われるぐらい弱っていた。
そうだったんです、ね、結局そのお金をつぎ込まれ、
つぎ込んで結局丸損、全損、まあ、予定通り全損でもね、この5年で日本航空が1回、まあ、構成法からもう一回復活してくる。で、まあ、前回あの、まあ、いつでしたかね、あの JAL の復活の話をね、大江さんとここで放送した時は非常に内心 ね、やっぱり時間が経って、でも企業ってやっぱり生き返るんだなって思いましたね。
やはりこうずっと定点観測をしていると、会社も人生と一緒で山あり谷あり、人生いろいろっていう感じだなと思います。
ね、
さあそして橋本さんは何をなさっていたんですか？
その時は私は越中編集長と同じ部署ですかね、証券部に行って、現場の記者が何十人もいるんですけども、はい、現場の記者のこう出向を吸い上げて、それこそ本社にいる、越中デスク含めてですね、デスクに今日はこれこれですよと、こういう紙面を作りますよという出向予定を取りまとめて、デスクに渡すと、そういう役割をしてましてね。ですから当時の越中デスクとはもう本当毎日のように話をしてた。
怒ってたよな。
私が怒られたってことでしょ。
そう。
いやね、
逆なら変でしょ。
いや、僕はだから投資財務面とかね、あるいは企業面とか、そういう、こう責任面があって、そこやっぱりなんとか埋めないとっていうのが、あるんですよね。でこれ固めだと思ったら越中デスクから電話かかってきて、はい、この原稿は全部総合面持ってくから、全部じゃないんだけどいくつか総合面持ってくから言うと、ポカンと穴が開いて、さあどうしようと、
あら
いうことでね、本当ね、僕夢に出てきたこともありました、そういう場面。
本当かよ。
そう、締め切り8時になってね、はい、投資財務の原稿を全部総合面持っていくからという。どうしようもじゃないで、記者を見たらみんな食事だです、夜回りだって誰もいないんですよ。でもう呆然としてるという夢を見た。こういう話するんじゃない？
悪かったな。俺なんか今すごい悪いなと思って今ちょっと反省した
よ。いやいや、もう本当鍛えられたなと。
そしてところ変わって日経ベリタスで今また、
同じようなことやられてるわけね。
そういうことですね。いや、だからね、本当当時は激動の時期で、現場に近いところにいたんですけど、やりがいもありましたね。
番組スタートの時には今いらっしゃる皆さんは別々のところ、違うところにいらっしゃったので、何をなさっていたのかなと思っていたんですけれども、そうだったんですね。そして、ベリモヤがスタートしたのは2009年の6月2日。その直前にはアメリカ経済の象徴である GM が破綻をしました。日経ベリタスとベリモヤっていうのはもう混迷する世界経済と一緒に歩んできたっていう感じがしますよね。
そういうことになりますね。
そして、2010年4月13日第46回で越中編集長が番組に登場なさった。この時の今週のモヤモヤのテーマが日経平均株価8週連続の上昇。
覚えてないです。
覚えてない。ただなんとなくこの4年間と言いますと、ずっと株価下がり続けていたのじゃないかなっていうような印象があったんですが、こういう8週連続上昇という局面もあったんですね。
あったんですね。でもその後確かね、アメリカの景気先行き不安がまた出てきて、その後やっぱり株が下がっていったっていう、そんな記憶がありますけどね。
それから1年後2011年の4月19日には吉継さんが初登場、第96回です。
そうですね、ちょうどだから越中さんの初登場の1年後なんですね。
そうなんですね。
公認だから当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、ただやっぱりそのこの時はやっぱりその僕が登場した1ヶ月前に東日本大震災が起きて、
そうですね、
これはやっぱりちょっと人生観が変わるぐらいの衝撃ではありましたよね、やっぱりね。
そうですよね。この時のテーマは今週のモヤモヤが震災復興税、東電問題などを考える。そしてパワープッシュがブラックアウトを回避せよ、電力 25% 減、首都圏緊張の夏。
この時にだから電力供給が非常に不安定になるんで、発送電分離とかね、そういうことも検討した方がいいんじゃないかみたいな話をした記憶がありますよ、そういえば。でやっぱりその頃言ってたような話が今に至ってもずっと議論の対象になってるんで、やっぱりその東日本大震災の後にこう提示された問題っていうのはね、解決されないまま今でも続いているということが結構多いのかなっていうのはちょっと思い起こしてみると、そういう感じしますよね、やっぱりね。
たくさんの大きなテーマに日本が直面した、
そうですね、
そういう時期でしたよね。
そうですね。
ちなみに吉継さん初登場の時におっしゃったウォームハート、クールヘッド、
懐かしいね、そんなこと言いましたね、僕ね。
これに感銘を受けたリスナーさんがたくさんいらっしゃいまして、反響が大きかった。
アルフレッド・マーシャルのことはね、言った記憶ありますけど、
あとあの日銀について語る時の吉継さんも結構熱い感じがしますけどね。
デフレ派嫌いの吉継というなんかもう今や世界中から孤立してしまったみたいな感じになってますけど
ただこんなにポジションを明言なさる方っていうのもそういませんからね。
そうですね、まあ、もうずっとこれでいこうかなと、せっかくだから。
そして田中さんのご登場は2011年5月3日、吉継さんよりちょっと後の第98回、
はい、
この時も名言が出ました。アランの言葉。
そうですよね、
はい、
まあ、まさに悲観は気分、楽観は意志という話を、ね、させてもらいました。ちょうどあの決算の時期だったので、お話をしたテーマもそのいわゆる震災からのその再起する日本企業の決算というようなテーマでね、お話しした記憶があります。で、あの時もお話ししたかな、ちょっとよく覚えてないですけど、あの頃あのカルロス・ゴーンさんがね、
はい、
あの被災したそのいわきの工場に
行きましたね。
いの一番で行ったんですね。そして彼はこう言った。前よりも良くしようと、復興ではないと、前よりも良くするんだと。で、これをね、やはり僕はすごいあのさすがの経営者だなと、思うと同時に、まあ、できれば日本の経営者にこれをやってほしかったなと。ゴーンさんも、まあ、すごい素晴らしいんですけどね、やはりあのこういう時こそその経営者の力量が問われるなというふうに思ったのをよく覚えています。
この悲観は気分、楽観は意志っていうのはまさに今の日本経済にぴったりですね。本当ですね。
気合、
気合、吉
継部長の好きな
気合、気合に触れるです
エコノミックレスラー
レスラー
吉継部
長、それは井上さんが命名してくれたんだけど、なんだっけ
井上さんでした
か。そう、井上さんです、
ね、
エコノミックレスラー吉継部広志、俺にかかってこいっていう番組でどうだとかですね。
うわそれも作っていただきたいですね。そして番組レギュラー陣として最後にご登場いただきましたのが橋本さんですよね、
はい、
こちらはもうあの先週もこういうお話をしたんですが、はい、去年の5月1日150回の時に初登場ということで、橋本さんは韓国駐在のご経験をもとにアジア経済についてお話を伺うことが多かったですよね。
そうですね、この1年は中国もそうだし韓国もそうだし、新政権ができて、で中国とはああいう形で尖閣問題をめぐって、反日運動もあった、まあ、韓国とも領土問題をめぐってですね、いろいろあったということで、まあ、私も本当韓国に都合5年ぐらいいたもんですから、特に韓国との関係どうなるのかっていうのはね、あの非常に自由気でなかったんですけども、今度5月かな、あの日中韓で首脳が日中韓の首脳会談すると、まあ見方によってはね、あの日中関係っていうのは悪化してた方がこう日米の結束が高まっていいんだっていうような見方もありますけども、やっぱり経済関係ここまで強まっていると、あるいは企業の輸出輸入も、まあ、もうすべて高まっているわけですから、
はい、こうして過去調、過去の195回のテーマ眺めてまして、皆さんが最も印象に残っている経済ニュース一つ挙げるとするならどれでしょうね。
まあ、あの吉継部長は、ね、すぐ分かるんだけどもやっぱり僕はあれかな、欧州債務危機だね。何回もやったもの、この番組で。
そうですね、
最近ちょっとやってないですけどね。
あ、最近はヨーロッパよりもう日本はこう足元のことばかり考えているよ。
でもそれはやはり日本がそれだけやっぱ注目されているってことなんですよ、やっぱり、ね、取り上げるテーマがそれを変遷を追うことによってやっぱりその時々のさ、
はい、
やっぱり経済情勢が分かるでしょ、欧州問題はやっぱり特にまあギリシャから始まってね、今フィッシュマンって言われてますもんね。
あ、そうなんですよね、
フランス、イタリア、
スペイン、と
オランダ、
オランダ、
ね、うん、もう一体どこまで広がるんだよみたいな感じだけども、まあ、欧州の知恵なのかどうか分かりませんけどね、やはりその時間の流れ方がね、やっぱ欧州とアメリカと日本で全然違って、やっぱりこう時間をかけてね、うん、解決しようっていうのかな、あれが本当欧州の知恵なのかどうか分かりませんけど、
もしかしたらこの欧州っていう列車がね、こう脱線してこう大事故になるのかもしれないんだけど、それがこうスローモーションでこうずっと進んでるような感じがあるんですね。だからこれが本当にもしかしたら本当に脱線するかもしれないし、でもこう時間かけてやるうちになんとなくこうみんなでこう支えてこうまた元に戻るかもしれないしということで、まあただいずれにしろ欧州ってのはこの債務危機の問題解決するにはね、まだまだ時間かかると思いますよ。
まだまだかかるんですね、うん、長引くテーマなだけに取り上げた回数もとても多いですよ ね、
多いよね、
でもだから編集長と並んで多分欧州の話は結構喋ったなって印象がありますよね。
そうですよね。
さっき、まあ、日銀の話も結構話してるけど、まあ、欧州問題ってのはその日銀の話とかも絡んでて、要するにその中央銀行が何をできるかとかね、いうような話とも結構関連してたような気がするんで、その意味でまあ僕さっきリフレアの議論をちょっと茶化しましたけど、その必ずしも彼らが言ってることが常に正しいと思わないけれども、しかし聞くべきものも結構あるしね。やっぱり中央銀行の役割っていうのは今回この1年で僕自身も随分、再発見したとか考え直したところもあったんで、それをやっぱり考えさせるきっかけになったのはやっぱ欧州危機だったなっていう感じしますよね。
田中さんは、
僕はね、まあ、お二人が編集長と部長が比較的まあ欧州の話をされるということで、で欧州のおかしくなったその余波がね、これ中国に来る、はい、中国が欧州への輸出がなかなかうまくいかなくなって、もろもろ抱えている構造問題も含めてですね、中国が失速していったっていうような話を何度かここで大江さんとオンエアしたなっていうのをね、まあ、この後ね中国どうなるか、新体制が始まってね、またまた注目ですよね。
一時期デカップリングっていう言葉がありましたよね、ただこうずっと見てくると本当に世界経済って切り離せないものなんだっていう、
本当に
全てがつながってますよ ね、
ね、金融危機があって、で QE1 のアメリカの QE1 のマネーが欧州に流れ込んで、欧州の南欧の国債なんかを買い上げて、それが弾けて今度は中国がおかしくなってみたいな形で、ね、中国がおかしくなるとこんな日本がおかしくなるという形で、もう全ての事象は、経済事象がつながっているっていうのは本当に感じましたね。
このベリモヤをずっとお聞きいただいているリスナーの方には、そのなんか関連性みたいなものもお分かりいただけたのではないかと。
そうですね、
はい、思っております。橋本さんは、
企業の話なんですけどね、アップルが、配当、多額の配当をしたと。今、日本もそうだけど、世界的にね、企業部門に資金が滞留していると。でそれをこうどうやって有効に使われるのかっていうのがこう注目される中でですね、はい、株主還元という、手段を取ったと。で、日本の今やっぱり一番最大の問題は、企業部門に滞留したお金が、有効に使われてないと、いうことだと思うんですが、私2月ですか、トヨタの決算発表に、行きましてね、トヨタの決算発表を情報修正をしたんですけど、円安の効果で、為替差益が出て、利益が上がると。そしてそれに伴って株価も上がっていると。ただ一方で、投資はむしろ減らしますというふうな言い方をしたんですよね。だから僕はそれを象徴してるかなと思うんですけども、アベノミクスで一生懸命お金を供給して円安にして株を上げたんだけども、なかなか本丸の企業が、トヨタですらそうなんだから、他は推して知るべしだと思うんですけれども、日本最大の企業がそういうふうにまだまだ保守的な投資姿勢を取るということを考えると、金利が上がらないというのもなるほどなとも一方で思ったんですけどね。だからその辺が本格的に動き出すのか、それ M&A とかも含めてですね、その辺注目したいなと思いますけどね。
そして現在目を向けますと、日本で政権交代が行われたのとほぼ同じタイミングで、日本それから世界の経済がようやく上向きになってきて、リーマンショック以前の水準にまで戻ってきましたよね。この要因というのは皆さんどういうふうに分析してらっしゃいますか？
喋れよ。
喋んの？今にも喋り出せそうな感じでしょとかずいっと待ってたんですけど、
ちょっと聞いてなかった。
聞いて
ない。これじゃあ俺が口火を切りましょうね。
吉次さんお願いします。
要するにね、いろいろ、いろんな理由があると思います、アベノミクスがどうしても。でもね、僕はやっぱり一番大きいのは、やっぱり過去3年間の民主党政権の、言うなればアンチビジネスの姿勢というか、 その企業とかいうものに対するってちょっと敵対的な姿勢に対してから自民党に戻ってやっぱりプロビジネスっていうかね、新ビジネスに戻ったわけですよね。おそらくその変化っていうのが一番大きいと思いますね。だからそうであるがゆえにいろんなことが動き出そうとしてるわけだし、まあこれからやんなきゃいけないこともいろいろとあると思いますけど、なんか一つ挙げると言われたら僕はまあそれかなというふうに思いますけど、どうですかね。
まあそれは日本の話はそうだな、
世界については
世界っていうことでいくと僕はやっぱりアメリカだと思いますよ。やっぱりこのアメリカが結局そのね、いち早く金融緩和をして、まあ、金融危機の元凶というか震源地でしたけど、まあ、やはりその大胆なね、やっぱり金融政策を取ってとにかくデフレに陥らせないということで、まあ、徹底的にやったでしょ、
はい、
でまあ、副作用もあったけども結局それでこう今のところうまくいってきてるわけだよ、持ち直してきて。で前も確か正月の番組でも言いましたけど、
そうです、今年は1回目の放送ですよね、
やっぱりね、移民国家っていうのはね強いと、やはりこう需要が生まれてくるからね、どう考えてもあんまりみんな言わないけど、やはりその世界最大の経済大国が活気づいてきたっていうのはやっぱり僕は大きな一つの原因だと思ってるんですね。でだリスクはね、やっぱ中国、もう中国は僕はもうほとんどね臨界点にまで差し掛かってんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか。
前も言ったと思うけど、ね、中国は今革命党じゃなくて失政党だと、白紙にされた今の指導者たちが結果を出さない限り正当性がないんですと、今だんだんその結果が出しづらくなってきてますよね。今日より明日、明日より明後日の生活が良くなるっていうそういう夢がみんなだんだん持てなくなってきてる社会、じゃあそういう時にじゃあこの人たち白紙委任して結果出してないのにいつまでもこの人任せていいのかということで、やっぱり国内の政情が不安定になるので、そうするとやはりそのどうしてもこのその国内の政情不安を抑え込むためにやはりそのね対日強硬姿勢とかね、まあ、取ってくるのでね、まあ、日米関係も多分ギクシャクするし、そういう意味でやはり僕は中国が一番のリスクかなと。まあ、さっき欧州の話しました。欧州はこうなんとなくこうみんなでこう支え合って時間稼ぎするからそれなりに来るんだけどね、中国はいついかなる時にポンと来るかわからないっていうリスクはあると思いますよね。
習近平体制が本格的に始動したばかりなのに、そういうリスクを含んでいるということなんですね。私4年間ですね、この番組のエンディングで景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要ですって言い続けたんですけども、まさにこの4年間景気の先行きが不透明な時代だったと思うんですよね。これから今後は少しでも先行き見通せるようになるのかどうか、ただお話を伺っていると中国のリスクのお話越中さんからもありましたし、他にもありそうですね、う
ん、確かに今大江さん言ったようにね、何でも往来ではもちろんない、越中さんが先ほど言いましたけれども、その中国のリスクっていう問題もあるし、それ以外にもそのアメリカの歳出の強制削減、まだねずっと共和党と民主党わさわさわさわさずっとやってますし、欧州の債務問題もあるし、環境問題、
はい、
それからまあ地政学的なリスク、北朝鮮の問題もありますしね、これからまだまだ不透明な要因というのはたくさんある、それはもう間違いないですね。
そうだからね、だからこそやはりこのベリタスを実は読んでほしいんですね、うん、ベリタスはやっぱりそういうの全て目配りしてるし、ね、なるべくとにかくこの不透明な時代という中で経済とマーケットの先行きを、ね、見通そうとしているので、まあ、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなというふうに思いますよね。
そういった意味では週刊誌、週刊というのはとてもこう分かりやすいですよね。その週の動きがよく分かって、
そう整理してあるから、それでなおかつその先読みがしやすいというような、まあ、賞味期限の長い記事の書き方をしているので、まあ、ぜひ活用していただきたいですよね。
ですからこのベリモヤも結構賞味期限は長い方ですよね。
長い長い、だからこう何回もね、アーカイブあるから、
はい、
聞いていただけると役に立つと思いますよね。
ということでマリコの今週のモヤモヤ、今回はベリモヤで振り返る世界経済というテーマでお届けしました。ベリモヤ最後のモヤモヤトーク、
なんで喋れないの、
喋れないの、
橋本さん、
トークトークトーク
ということで番組の後半はガラリと雰囲気を変えまして、この3年と290日にわたり195回の番組をお届けしてきた日経ヴェリタス編集部の皆さんと番組制作の裏話ですとか、今だから話せる感動秘話あるのかどうかちょっと分かりませんが、
ね、大笑いはあったけどね、
このあたりの話をお伺いしていきます。心に残ったモヤモヤ、
やっぱり私としてやっぱエンターテイメント性をいかに打ち出すかっていうのが最大のポイントだったんですけれども、
そうですね、越中さんのダジャレ
これがねやっぱりちょっと苦心ましたね。
そうですか、
真面目なことをちょっとだけ言うと、そのモヤモヤ大学っていうのは確か僕が始めたんですよね。
そうです。
それなぜ始めたかっていうと、あれクレジットデフォルトスワップを説明しようとして、
はい、ね、CDS、
そう、そしたらそのあまりにも長くなりすぎると、だから後編を作らないとダメだねみたいな話になって、でそれだけ喋るのかみたいな話になったんだよね。
それで、
でモヤモヤ大学でもやろうかっていうふうにして始まったのが実はモヤ大で、ついに大江さんも講師として、ね、大江的宇宙論
ありましたね、
結局大江さんもやったので、あれも大人気になりました
よ、ね、意外と好評で嬉しかったです
いやなかなか大したもんだってあれ。
あ、そうですか。
本当感心した。
あ、極限の状態で人を生かしてこう、無事に帰還させるまでっていうのはすごく危機管理ちゃんとしなければいけないわけですから ね、
そ、 ね、
はい、そのあたりの組織論について語りました。
でもやっぱりモヤモヤ大がいろんなこのバリエーションを与えたのはね、やっぱり確かで、特にほら輸出部部長がほらね、
こんなことやりました ね、
ね、数
学だ
数学あれは異色でしたけど面白かったですね。
そうでしたね。しかしあれなの、そのもう番組終了だから大江さんがいつ録音しててとかそういうことバラしちゃっていいのかしら。
あ、もう今回で最後ですからいいんじゃないですか、ね、実はこの番組いつ収録していたかと言いますと、土曜日の午後なんですね。
バレバレだったりして
だからお腹が空いたのか
みんなクタクタなんだよ、デスクはさ。
そうですよね、
田中と橋本なんてもなんか朦朧とした頭の中でね。
それで今日の橋本さんはもう半分ひから びて、
いやいやいや、そんなひからびてるって言われると
ちょっとなかなかいい表現
じゃないけど、いや本当マラソンをこう42キロ走り切った後にね、こうもう5キロ全力で走れみたいな感じだったんですけどね。
まあそういうことね、
うん、まあ大した例えじゃなかった
いやそこで5キロっていうかダメだったここでまたもう1回フルマラソンっていう
のは。
ということで皆さんヘロヘロの中、私もあの週刊ニュース新書の生放送が終わった後に収録に臨んでいたので、まあなかなか、
うん、さんもなんか割と一仕事終わって疲れたっていう感じで来るけど、でもさすがやっぱりマイクに向かうとシャキッとするんだよね。
そうだね、うん、まああのね、いろいろ話してきましたけどね、やっぱりこの超個性的な番組がね200回近くも続いて、でまあこれダウンロード数もすごかったでしょ。
そうですね、たくさんの方にお聞きいただけましたよね、
う
ん、
驚くほど多くの人にまあお聞きいただけたっていうのもね、やっぱりどうのこうの言って大江さんのパーソナリティによるところ大きかったと思うんですよね、うん、
いえいえいえ、解説陣の皆さんの技です。
技、いやそんなことない。
技、
ところでみんなは大江さんのことどういうふうに感じてたんですかね。
俺から、なんか難しい話になると俺から、
これは緊張しますね。
いや、まあ大江さんはもうそれは耳麗しいなってことだけど、僕ね一番最初にやった初対面の印象を率直に言うと、ものすごく声が綺麗だなって思ったんです
よ。わ
あ、アナウンサーってこんなに声が綺麗なのかと思ったら、いや他も綺麗なんですけどもちろん、これはねちょっと驚いた記憶があ
るんです。そうだね、俺もやっぱ声ってことで電話の声がすごいまたね同じように綺麗なんだよ。電話の声がこんな綺麗な人珍しいなと思ったことがある。
やっぱこの女性アナウンサーって基本知らないじゃない、初めて僕会ったんですよね彼女、やっぱり声を職業にしてるだけのことはあるなっていうのは、
それは
正直な感想でございます。
嬉しいですね、はい、アナウンサーとしてとても嬉しいです。
僕はねどっちかというと大江さんのこうお茶目な感じまずはあのこの柿の種を
こうやって食べる
ね、飲み物ですよね。でコップに入れてザーッと飲む大江さんね。それからあとあのでっかいイヤリングしてて耳の横でこうボールペンいじってて、ボールペンがそのままイヤリングに挟まっちゃって取れなくなっちゃった大江さんね。
それでボールペンも 耳からぶら下げた状態で、
ブラブラしながら喋る大江さん、それからあとアメリカからなんかあのなんかこうミントみたいなのをね、あのお土産にもらって、で一つ私も食べるって言って食べながら大笑いしてプーって吐き出そうと、それから異様にカバンのでかい大江さん、わー、それからあと刺繍脅し、今もうなくなっちゃったから
ポン、ペットボトルの底を叩き続けましたね、私
叩き続けたあの大江さん、
もやもや川柳、
おお腕は驚いてないですね、やっぱりねさすが
橋本さん、こういうのもあったんですよ。
これでもあれだよね、リスナーの方々がねそれを解明しようとして何か試みてましたよね、
これは何なのだと、
でも正解はありましたね、ちゃんとね。
そうです ね、まあバレるでしょうね、
バレるねバレるね。でも橋本デスクはどうなの。
はい、
そうですね、なんだろうな、僕は本当今だから言いますけど、本当すごいファンでした
卒業式にさ送ってるみたいな、
いやだからもうドキドキしながら、そういうとこあんまり出さないように、
さすが関西人、ね、
いや本当にね、もや様も僕は欠かさずに、ね、ビデオ撮ってるから、
そうなんですか、
DVD までもう買おうとしたからね、まあ、買わなかったけど、
買ってない、
買わなかったけど、
つたない喋りで申し訳なかったですけどね、
とんでもないです、
まとめていただいて、まあ、声も綺麗だけど本当うまくなんていうか的確にコメントしていただいて、僕の拙い発言をうまくまとめていただいてね、そこがやっぱりすごいなと思いましたね、
やはりこのベリモヤをお聞きのリスナーの方というのは経済の情報はもちろんのこと、何かこう皆さんに親近感を持って聞いてくださっている方がとても多いように感じていましたので、なるべく解説の方のお一人お一人のパーソナリティみたいなものも引き出していきたいなと思っていたんです、
ね、変幻自在に合わせてるもんねいやみんな勝手なこと言ってきましたけども、いや本当にねこの4年近く、
はい、
ありがとうございました、ね、おかげさまでね、大江さんのおかげでやっぱりベリタスもねやっぱり知名度上がったしね、
そうですかね、お役に立てていたらいいんですけれども、
それでやっぱりこの番組を聞くことによってやっぱりその経済に目覚めて、やっぱりこうお便りもいっぱいありましたけどね、その FP、ね、FP になりましたとか結構あるしね、やっぱり役に立ったんですね、いろんな人たちのためにね、で、まあ、その番組も、まあ、今日で終わりということで、大江さん もう卒業、
卒業
ですよね、
そうです ね
ということなので、大江さんにちょっと卒業証書をですね、
わ、
あ、差し上げたいと思います。
本当に卒業証書が、わ
卒業証書、大江真理子殿、右のものは本校で所定の過程を収め、その行を終えたのでこれを称する、平成25年3月19日、もやもや大学学長、越中秀文、おめでとうございます。
ありがとうございます、
大きな企画だない
つの間に学長になってるんですか、
知らない
だから確かに
そうだ、俺なんかえらい出世してるな、
出世してるね、
そうですね、
俺非常勤講師だったもん、
ね、嬉しいです、これはニューヨークに持ってきますね、
ということでね、はい、じゃあここで大江さんからリスナーの皆さんにちょっとご挨拶をいただきたいなと思います。
はい、リスナーの皆さん、4年間この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークをお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。お聞きいただいてと言いますか、お付き合いいただいてというような感じがしますね。私も経済にそんなに詳しくない時から、この番組に携わりましたので、毎回毎回勉強だったんですけれども、皆さんも一緒に勉強していただけたようで、それがとても嬉しかったです、私よりもちゃんとこのベリモヤでの知識を身につけていらっしゃる方が多くて、それこそ FP になられたり、次のステップに、この番組を役立ててくださったり、それがとても嬉しかったです。どなたかのお役に立てるっていうのが、この仕事をしていて一番幸せなことだなと感じています。これからはですね、ニューヨークに行って、もっとより深く経済にどっぷり使って勉強をしてきまして、 また舞い戻ってきた時にですね、この、日経ベリタス、このベリモヤ解説陣の皆さんとお会いして、あ、大江さんだいぶ分かってきたねと言っていただけるようになれるよう頑張ってきますので、皆さんもこれからもですね、日経ベリタスをどうぞよろしくお願いいたします。そして今までどうもありがとうございました。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではね、ここでね、リスナーの皆さんから大江さん宛にいただいたメッセージを、ご紹介します。
お願いします。
今回は編集部の4名でご紹介させていただきます。
はい、
じゃあ最初は私、義継が読みます。
お願いします。
誕生日がビスマルクさん、40代男性、公務員の方です。
ありがとうございます。
番組が最終回を迎えるにあたり感謝を申し上げたいと思います。というのも、このベリモヤを聞くようになって、フィナンシャルプランニング技能士2級の試験と日商簿記2級の試験に合格することができたからです。素晴らしいですね。そもそもベリモヤに出会わなかったら、これらの資格を取得しようとは思わなかったでしょう。また試験に合格することができたのもベリモヤのおかげだと思っています。働きながら何かを資格を取ろうと勉強することは結構大変なことです。勉強の中身が難しいというよりも、学生時代の勉強とは違って仕事が忙しく、勉強し続けることに心が折れてしまって長続きしないからです。そうですよね、それはね。ですが、少しずつでも毎日勉強し続けることができたのは、この番組を聞いて経済のことを理解したいという気持ちが勉強を嫌なものではなく楽しいものに変えてくれたからです。ありがたいな、これ。この番組と番組の制作に関わってくださった方々に感謝を申し上げますということで、大変嬉しいですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ田中君は。
はい、じゃあご紹介いたしましょう。ボギーさん、30代男性、会社員の方ですね。飲食人として、飲食はレストランの飲食ですね、飲食人として、現在はドイツ在住2年目の大江アナ&ベリタスファンです。
ありがとうございます。
ことの始めは、日本で飲食店の店長として働いていた時、ふと書店で出会ったモヤモヤトーク1文庫本の表紙だった大江アナへの一目惚れからでした。その頃ちょうど当時の上司であり今の友人と、飲食業でもこれからは投資や経済学を学ぶべきだと激務でしたが、休み時間や会議の後、若手を含め経済を語り合いました。その時のツールとして、当時定期購読を始めた日経ベリタスは最適でした。その後、ベリタスやこの番組での勉強を生かし、他店舗の指導やコンサルタントを経て、飲食人のままドイツで働けるチャンスに巡り合い、30代になったのをきっかけに家族と共に移住しました。番組がなくなるのは寂しいですが、大江アナのニューヨーク転勤がこれからさらに日本が成長するための一歩として成功するのを応援しています。また自分も飲食人でもグローバルに生きられる時代なんだというのを証明できるよう負けずに頑張ります。 PS、 7歳と0歳の娘にも大きくなったらベリタスを読み聞かせますというお便りですね。
ありがとうございます。世界に羽ばたかれた方なんですね。
ベリタスちょっと役に立ったかなって思いますね。
私もそれに続けるように頑張ります。さあ、では続いて橋本さんです。
ゴルフもバー、50代男性、会社役員。定年を意識し始めた投資も5年、ベリモヤのおかげで闇雲投資から新年投資になってきました。娘夫婦に投資結果を見せて、彼らも強い関心を持ったようで、インデックス投資から始める決意をしたようで安心しています。松本大輝さんのお話を聞き、私の子供たちは今日からアメリカに飛び立ちました。
子供たちというのはお金ということですね。
あ、そういうことですね。大きくなって戻っておいで、でも今はタイミングが悪いかも、また兄弟がどんどん行くから頑張れ、次は東南アジア、ヨーロッパ、そして火星まで。
なるほどね。
火星に投資対象
ある
あるんですかね。
地球外生命体
なんかでも昔微生物が生きてたとかいう話がね、
可能性があるという、
宇宙関連株だな
宇宙関連株気になりますね
宇宙好きだねやっぱり
目がキラキラします
ね。あ、じゃあ私からもね、
お願いいたします。
森もっちさん、20代男性会社員の方ですね。
ありがとうございます。
この番組を聞き始めて以降、それまで以上に経済に興味を持つようになりました。ツイッターでつぶやいた内容を紹介していただいたことも何度かあり、また自分のツイッター過去ログを見ていると、いつ頃どんな内容が番組で解説されていたのかも分かるので、見返していると懐かしさを感じます。越中教授の LED 教室や大江アナの宇宙論など特別編も興味深い内容が多かったです。その他、越中さんのギャグや古いところでは大江アナのタイトルコールなど、内容以外でもかなりエンターテインメントにあふれた番組だったと思います。番組が終わってしまうことは本当に残念でなりませんが、大江アナがますます活躍されることを心より願っていますということでした。
ありがとうございます。そうですね、結構ツイッターやホームページに寄せていただいたご意見を紹介することが多かったですから ね、双方向の感じがするといいますか、リスナーの方と近い感じがしていました。
ちょっと全部はご紹介しきれないんですけど、本当にたくさんの、ね、方にお便りをいただきまして、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。では、最後に私からも読ませていただいてよろしいでしょうか。ミキ、さん、60代男性の方です。大江さん、ニューヨークへのご栄転おめでとうございます。第1回からずっとこのモヤモヤトークを聞いてきたものです。私は理工系大学の教員ですが、3年生のゼミでこれから就職活動をしていく学生たちに必ずこの番組を聞くようにと言い続けてきました。
ありがたい。
一般の大学生は必ずしも経済の動きに関心があるわけではありません。しかし就職すればその日から経済活動に大きく関わりながら仕事をすることになります。そして早くからそれに気づいた学生が希望の就職先から内定をいただいています。理科系の学生に経済への興味を持たせる番組がまた一つなくなってしまうのは非常に残念ですが、大江さんのさらなる飛躍を期待して日本から応援しています。ということで、ありがとうございます。
本当に使っていただいた方もいるんですね。
先生が必ず聞くようにと学生さんに言ってくださっているというのもありがたいことです。
感謝状差し上げたいから
ね。そうですね、編集長、
はい、
この方もお書きいただいているんですけれども、番組が一つなくなってしまうのは残念ですということなんですが、実は吉中編集長から重大な発表があるんですよね。
いやね、本当にね、番組をなくさないでくださいっていう声があまりにも多いということがあってね、
はい、
まあ、いろいろ尽力しました。で、このご愛聴いただいたこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、まあ、これはね、大江さんが、まあ、ニューヨークに転勤になってしまったとなので、まあ、番組は終了せざるを得ないんですけれども、まあ、その代わりね、4月から新番組がスタートします。
じゃあその番組のタイトルコールをもうここでやっていただきましょうか、
はい、
お願いします。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね
なんでそんなオカマっぽいんですか。
だって曽根さんの手でやれって言うから。
いや、曽根さん
いい感じいい感じ、
こういう雰囲気なんですか。
いや、曽根さんが怒るかな。
そうだね、まあ、変な脱線しちゃったけどね、4月の9日からね、
はい、
毎週火曜日、これビリモヤと同じ時間帯に配信します。で、ポッドキャストは、まあ、同じように今まで11時ですけども、ラジオ日経でもね、これは第一放送で夕方4時45分からお届けということですね。で、ポッドキャストではこれまでと同じ RSS で配信しますので、 iTunes などの設定の変更は必要ないので、まあ、そのまま継続してお聞きいただけるので、ぜひですね、この日経ベリタスと新番組日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねをお楽しみください。
減っちゃいそうだから普通に読んだ方がいいと思います。
なんでだよ。
その曽根澄江さんは、日経 CNBC で毎週月曜日に放送している日経ベリタストークに出演されている方ですよね。
そうなんですね。
どういう方なんですか。
いや、まだね、それプラスいろんな仕事をしていて、いただいていて、日経ベリタス活用術っていうこのライブのセミナーやってるんですけど、まあ、そこでもね、司会をやってくれたりしてるんですけども、まあ、とにかく勉強家です。もうね、テレビの打ち合わせの時とかね、もう台本にもう事細かにいろんなことが書いてあって、本当に真面目なんです。ですから非常に楽しみにしてるんですけどね、
これからじゃあ短縮させて読む時は、
これがポイントだね、まあ、ベリソネとか あとはナルソネとか
ナルソネ、
ギャルソネじゃないよナルソネね、まあ、ベリソネかな、
ベリソネいいですね、ベリソネに、
はい、
ベリモヤからベリソネに、
はい、ですから大江さんもぜひね、時間があれば、かのちからちょっと聞いてみてください。
そうします、ニューヨークで聞きますよ絶対に。わからないことがあったらホームページに書き込んだり、
はい、お便り
お待ちしておりま、そうですね、そうしましょう。さあ、そしてその他にもたくさんの方からメッセージをいただいていますので、ここでお名前だけでもご紹介させていただきましょう。ヨーギーよっちゃんさん、ムクさん、ニューヨーク第三の都市の住人さん、武蔵野日誌さん、タク21さん、熊吉さん、ゴッドファーザー141さん、ウィケットさん、孫孫マーゴさん、キュー太郎さん、レターフロムカナダさん、ノビーアップルさん、ヨギさん、日の玉小僧さん、宮崎205さん、オカビ7さん、シゲベスさん、マックス13838186さん、おしんさん、サトシ20070513さん、魚屋パパさん、タツキチさん、のんべいにはロングアイランドがおすすめさん、バーブさん、エクセルシオールさん、カカオさん、アラン・レッドフォードさん、ガーデンステートの王子さん、ただのルローニでござるよさん、SHR24 さん、シュウさん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。お時間の関係で全てのお名前をご紹介できませんでしたが、届いたお便りには全て今まで目を通してきました。たくさんの温かいメッセージを本当にありがとうございました。さあ、そしてここでですね、吉継さんからもご挨拶があるんですよね。
すいません、なんか私のような場合のためにそんな時間をとって、2年間ベリタス編集部というところにいたんですけども、今回人事異動になりまして、古巣のというか、まあ、経済部というところで経済部長で戻りますので。
経済部長になられるんですか。
まあ、今度またちょっと気持ちも新たに最強のリスナーとしてちょっと投稿でもしちゃおうかなと思ったりして。
いいですね、私もしますから、ね、
一緒にやりましょう。じゃあ、ね、
リフレハッキライ
もうペンネーム
ペンネーム変える変える岩田菊雄さんとか
菊子さん
とか、
岩田菊子さんでお願いします。
ということ で、ね、まあ、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、ということで、春ですからね、新しい番組に変わったり、それから皆さんも新しい職場に移ったりして、心新たにまた頑張りましょう。
いいですね。
越中さんはご移動はないですよね。
残念ながらね
そうだ、残念編集長を続けられるという
ね、まあ、今心新たにっていうね、はい、いいセリフ言ったなと思ったんですけど、やっぱりそういうことでいくと、この春からね、やはりこの日経ベリタスで経済を学ぶという、まあ、チャンスありますよね、そこでね、腰中ファイナルをまたちょっとお話いいですか。腰ファイ、腰ファイ会長です。
かなりたくさんの方に、
会長です。今のところ200をもう超えています。
わ、
残りがあともう100もないので、ぜひですね、この、まあ、春から、ね、経済を学ぼうということで、ベリタスを取っていただきたいんですけれども、まあ、これは今特設サイトからね、お申し込みいただきますと、まあ豪華特典がつきますということで、何回かご紹介してますけれども、これからの人生お金に困らない本、 それから日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク2、うん、ビリモヤ本、それと今回はですねハワード・マークスさんというねオークスリーキャピタルっていうところ の、 有名な投資家の方ですけれども、まあ、この方が書いている投資で一番大切な20の教え、まあ、この3つつけちゃいますんで、ぜひですね特設サイトからお申し込みいただきたいんですけれどもね、コシナカファイナル、
はい、
コシナカは
ひらがな、
ファイナルは
カタカナで
ということでございます。
検索をしてください。はい、景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはインターネットでコシナカファイナルで検索をしてください。改めて申し上げましょう。コシナカはひらがな、ファイナルはカタカナです。また4月からは私大江真理子ニューヨークから最新情報をお届けします。テレビ東京月曜日から金曜日の朝5時45分からの経済ニュース番組ニュースモーニングサテライトをぜひご覧ください。さあではそろそろお別れですね。
そうですね、
本当に皆さん今までありがとうございました。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と、
日経ベリタス編集部長の吉次博士と、
田中直美と
橋本理介と、
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。